家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
これを録音しているのはですね、はい、6月16日月曜日の、まあ、11時半過ぎなんですけれども、うん、まあ、リスナーのみんなも当然知っての通りですね、この週末、はい、岩手とですね、宮城を中心に大きな地震がありですね、甚大な被害が出ておりまして、岩手それから宮城にはですね、この B サイドリスナーもたくさん住んでまして、まあ、非常に心配ではあるんですけれども、はい、まあ、残念ながらですね、こういった大きな自然災害の前では、まあ、僕らは本当に力がなくですね、被災地の皆さんのためにできることっていうのはほとんどないんですけれども、まあ、もしね、被災したリスナーがいたら、まあ、せめて今回の番組を聞いて笑ったり、まあ、笑うことでですね、不安な気持ちが晴れるよう、今回もですね、いつも通り、もういつも以上にくだらない番組をですね、うん、やっていこうと思ってますんで、はい、今回も最後までお付き合いいただければなと思っております。そんじゃあ今週も早速行ってみましょう。石川、
まあ、
ブルーンの
B サイドユアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで、改めまして構成作家やってます石川明人と申す者、そして
ブルンです。
ブルンブルンです。
いっぱいメール来てるんですよ、この件に関して、はい。兵庫県、仙山、42歳会社員、それからですね、札幌市東区、28歳無職、ラジオネームナイン、それから福岡市東区福岡大学放送研究会2回生ペンネーム次男坊、はい、それからですね、香川県高松市私立英明高校3年志保、はい、愛知県愛知産業大学経営環境学科3年新潤とかですね、その他めぐみとかですね、はい、いろいろその他いっぱいいただいてるんですが、まあ、何の件かと言いますと、うん、先週ね、番組の中で告知しました、はい、僕らがね、もともとスタッフやってた、ディレクター名前も含め4人がスタッフやっていた、うん、TM レボリューション西川くんのですね、はい、まあ、新曲がリリースされるということで、うん、それに合わせてですね、まあ、インターネットテレビっていうのかな、うん、ああいうのは、映像付きのですね、番組を我々4人がですね、スタッフとなって、はい、配信してきたわけなんですけれども、
生で、
東京都江戸川区のですね、いやいやいや、電撃小次郎25歳フリーターとかですね、うんうん、もう来てるんですが、僕見逃しました。その時に話せずに希望しますということで、
あれはもう再放送とかないんですね。
多分ないと思いますよ。ということで、まあ、何やったかって言いますと、うん、先週の水曜日の、まあ、夜21時からですか、はい、だいたい1時間半から2時間弱のですね、生配信ということで、まあ、映像付きで、ソニーミュージックのですね、中にあるスタジオからですね、やったわけなんですけれども、まあ、中身的には、まあ、事前にリスナーのみんなからね、まあ、今回の新曲にちなんで、新曲のタイトルにちなんで、まあ、人から共感してもらえないことみたいなお題でですね、メールを募集して、事前にそのもらったメールを紹介して、じゃあこのエピソードに共感したという人メールくださいというような感じでですね、まあ、1時間半展開していくと、まあ、いう感じの番組だったんですけれども、いやー、ブルーさん、びっくりするような出来事が起こりましたよね。
いやー、まあ、でも本当に生放送っていいもんでしたね。
まあ、夕方5時集合乃木坂にあるですね、ソニーミュージックのですね、
あのライブ感がたまらなかった、
我々4人きっちり揃ってましたね、その時。
まあまあまあ、久々に西川さんのその、
番組やってるので気合入って、はい、まあ、今回ですね、特に事前準備はですね、ちょっとスケジュールのね、忙しさの都合もあり、ブルーンさんがですね、はい、主にやってくれたんですけれども、はい、まあ珍しいブルーンさんがですね、今回の仕事気合入っておりまして、珍しく一番乗りで来るという、5時きっかりに。
いや、まあまあ、たまたま、あの乃木坂に行く、計算が間違っただけなんですけど、
早く着いちゃったっていう。
まあ、一番乗りやった人が、きっかりの時間っていうのもすごい、
で、珍しくディレクターの名前も遅刻、本間も遅刻、僕も遅刻で、結局、まあでも、それでも全員15分遅れぐらい揃ってるのは、ね、僕らにしてみれば優秀な方ですよね。
珍しくね、この4人が、
まあ、正直言うと、9時から始まるので17時集合はちょい早めですよね、はい、集合時間としては。
まあ、でも、9時からスタートだと、大体ちょっと遅いぐらいじゃないですか。でも
いやいやでも、僕らほら別に映像側のことは何もできないじゃないですか。だからそれで言うと、まあラジオとかに比べたらちょい早め集合でしたよ ね、だからまあ正直ちょい遅れでもいいだろうぐらいの感じで行ったわけなんですけど、
遅れるなって思った瞬間、そっちの考えにシフトしますよね、いやこれ早いから全然大丈夫、
早いからまあいいだろうみたいな、
しかもアウェーなんで、ちょっとこう早めに行ってもね、居場所に困ることもあるんで、
そうそうそうありますからね、でまあ行ってですね、向こうの映像スタッフとですね、中身の打ち合わせなんかしつつ、まあ僕らは僕らでもう一回細かいことを詰めたりとかですね、しつつ、まあ8時ぐらいにですね西川くん来て、それでですね、僕が西川のとこ行って打ち合わせしたりとかしてですね、まあ9時からですね生放送が始まって、生配信が始まったわけなんですけれども、まあ実はまあちょっとね、ご覧になった方分かる通りですね、ちょっと小道具的な感じで食い物を何種類か事前に用意しなきゃいけないんで、まあ一人、事前に買い物に行かなきゃいけないということでですね、今回白羽の矢が立ったのがですね本間さんだったわけなんですけれども、
買い物といえばね、
買い物といえば本間さん、まあ、パシリといえば本間さんみたいなとこあるじゃないですか。
いや、まあ、本当手が空いてない、空いてなくて俺と、まあ、石川さんとか、でしょ、まあ、本間さんがちょっと手空いてると、
じゃあちょっと本間行ってきてくれと、でもちろん9時から始まるから、まあ、30分前に行けば間に合うだろうと言って帰って、ね、ちょっと乃木坂から六本木まで考えてくれってことで、まあ、歩くとちょい時間かかるんですけども、まあ、30分見とけば大丈夫だろうなんつってですね、行かせたんですけれども、でまあ、9時ね、きっかり21時きっかりからですね、番組の配信が始まったんですけれども、いやびっくりしました。
本間さんが大体、あれ本間さんはっつって気づいたら本間さんがいなくて、まあ買い物行ったのかと思って、それが気づいたのが、あれ何時頃でしたっけ、8時50分
ぐらいから、あれ本間いねえなみたいな感じでですね言ってたんですよ。それでですね、本間がいるのかいないのかよく分かんないままですね、番組が始まった瞬間ですね、びっくりすることが起こりました。
まさかこの子に呼んでね、便所に寝てるんじゃないかって思いましたけど、
なんと本間からですね、番組が始まったとほぼ同時に俺の携帯に電話っていうですね、ありえないでしょ、放送人として生放送中に、電話を鳴らすなんてことはないじゃないですか。で
しかも西川さんもその、楽屋からスタジオにスタン、もうあのちゃぶ台の前にスタンバって、さあ始めるぞっていう時に本間さんがいなくて、
なんとですね、本間さん買い物に行ってですね生配信に遅刻っていう。
あのこれ、ですね、
これどんなあの事情を、
事情というかもう超シンプルなんです、時間の感覚をなんか勘違いしてたって、時計見ながら9時だってことは分かってたんですよ、ただ僕の中でなぜか9時半スタートっていう、これ先入観っていう言葉じゃないです
か、ね、分かります、
なんていうんですかね、
勝手にインプットされてた情報、
それあれですよね、スタート時間聞いた時に1時間半みたいなことを聞いてるから
なんかごっちゃだったんでしょ
う
ね、
そうそうそう、
でなんかプラスそのちょっと伸び、その終わり時間とかは
アバウトだと、
アバウトだからみたいな話で、っていうことでなんか9時半ぐらいもアバウトみたいな認識だったんですよ。で実際僕あの六本木は全然知らなかったんで、まず買いに行った場所に欲しかったものがなくて、あ、ないなと思ってちょっと道を聞こうと思ったんですけど、なんか交番が見つかんなくて、見つかんないって今考えたら、
六本木の交番が見つかんねえって交差点にあるよ。
あ、アマンドの対角線にあるじゃないですか。
お前上京して何年経ってんだよ。
でなんかその30分8時半ぐらいに一回ブルンカ電話あって、電話で聞いたんですよ、そのなんかそこになくて
場所どこだと、
近くにあるかなみたいな、でバックがなんか最初行った場所がモスで、でモスにモスシェイクがなかったんですよ、取り扱いしてない、この店舗ではしてませんって言われて、あ、そうですかっつって、マックを探そうと思ったらマックもなくて、でマックの場所がなんか多分ちょっとあんまり遠くに行き過ぎてもダメだなと思って、どうしようと思ってたら文化電話あって、こっち方向に行くとあるよっつって行ったらあったんですよ、であったんですけどなんかやたら人がいて、で、まあ、別のとこ探してもしょうがないしなと思って、ちょっと並んでたらまたちょっとタイムロスがあって、そうこうしているうちに、
本間さん一ついいですか、その言い訳長くなりますよ、
まあ結論は最初に言っちゃったんで時間を勘違いしてたってだけです。ただこれに関してはもうなんか すごい反省してます。
でもあの、
珍しい
!9 時半からとかいつ、たぶんあの、本番2分ぐらい前に、あの、汗が、だらだらかきながら、うん、走ってか、あの、スタジオ駆け込んできましたよね。
本番2分後ぐらいで、2分前じゃないです。2分後ですよ、ブルさん。
それはなんでかというと、あの、9時、
危なかったですね。
9時3分ぐらいに、うん、その、レコード会社ついて、で上に上がっていって、でなんか行ったらそのスタッフさんがいたんですよ。でおでいっすみたいな感じで入ってって、したらあれみたいな、あれ本間さん中入ってないですかって、あもちろん後で入りますよみたいな言ったら、いやもう始まってますよ。何みたいな、
あれでねね。
クールポコ。
で、やべえっつってその買ってきたものを置いて中に入ろうとしたんですけど、まあもう始まっててわさわさしてるんで、はいはいはい、で扉もまあその生放送中なんで、はいはいはい、ちょっと開けられなくて、はいはいはい、すいませんちょっと中入る人間が今入ってなくてっつってその初対面のスタッフさんに行ったら、あじゃあちょっとそーっと開けます
ね。ちょうど扉があの西川さんが喋ってるちょっと横に、
はいはいはい、あって ねスタジオの入り口がね、
もしかしたらあそこから入ってきたら、はいはい、ほんま何やってんだっていう話になるね。だ
からなんかまあ奥の方からちょっとこそっと入ってみたいな、は
い
はいはい、
いうことでございまして、いろいろですね、本当たくさんの人が見てくれたみたいで
動揺しましたよね最初、
長崎市のですねペンネーム宿31歳産業医とかですね、はい、福井県越前市の24歳助産師美里、あ本名ちったみちるな大阪府高槻市ルリーロ忍者25歳介護福祉士、はい、大阪府豊中市のですね私立清風高校3年なく、兵庫県高砂市のですね私立神戸成城高校3年、バルキリ、東京都八王子市東京工科大学メディア学部3年三太郎とかですね、はい、栃木県宇都宮市の光磁気リスク29歳とか、はい、川崎市幸区のですね水木24歳派遣社員とかですね、いろいろみんな見てくれたという感想をですね、
メール見てたら B 社のリスナーもね、
リスナーはね大活躍だったんですが、東京都足立区のですねシオンジュニア25歳メール紹介しましょう、はい、西川貴教の TV レボリューション見させていただきましたと、うん、久しぶりに西川さんとオールナイトニッポンのスタッフの皆さんが集まっての番組作りということで、はい、ギガンティック楽しい内容でしたと、うん、特に最後の最後にしていた、うん、全く意味のないノリだけで喋ってるようなダラダラしたトークはまさにオールナイトそのものだなと思いました、西川さんもすごく楽しそうに喋っていたし機会があればまたぜひやってほしいですと、ちなみに僕の中で、番組の中で僕の送ったメールも紹介していただきましたが、西川さんのオールナイトニッポンのをやってた頃と全く変わらない僕に対するリアクションに嬉しさを感じるのと同時にあの頃から全く成長した部分を見せられていない自分が少し悲しかったですと成長しろよしおんちゃん少しずつでいいから人間さ少しずつ成長しようよダメ人間であることは否定はしないけれどもちょっとは成長しようしおんちゃん
いや、ね、他に職人からもちょっと読めないやつもいました、
読めなかったけどメールねいっぱいいただいて、ありがとうございました、はい、まあ久しぶりにですね、まあ、西川君とですね、まあ、いわゆる番組というものをやる、うん、というのと、まあ、今回ですね、まあ、映像もついてるということで、テレビ番組とラジオ番組の間みたいなことがしたいなっていうのがですね、うん、まあ、ラジオ的なこう密にこう1対1でコミュニケーションできるのと、うん、それと、まあ、映像がついてて映像的な面白さもあるというようなところがですね、どうやって融合できるかなと思ってですね、やらせてもらったんですけれども、はい、まあでもやってて楽しかったですよね久しぶりに。
いや楽しかったですね、まあ
最初の3分は分からないですけど
空白の3分
が何が起こっていたのか、
いやまあなんかその、はい、あれですよね、そのテレビとラジオの中間っていう感じでしたけど、はいはいはい、もう本当ラジオの感覚でやってましたね、その
そうですね、
俺らはその
そうです、スタッフとしては、まあ、生だっていうのもあるし、どんどんどんどんみんながね、メールくれたりするんで、ね、B サイリスナーもはじめ、いろんなファンの方がメールくれたりするんで、うん、なんていうんですかね、本当に生放送でやってますっていう感じが、もうやって、テンション上がるっていうか、楽しくてしょうがないっていうか、
そのメールがドバッとこう、
はいはいはい、送られてきたりとか。はいはい、
する受信するともうドバッとくるってあの感覚が、
はいはいはい、
俺なんか全然このね仕事あんまり
最近生放送やってないですからね、
生放送がもう全然やってないですから
はいはい、はい、
久々にこうなんか緊張、
はいはいはい、
変に緊張したっていう か, かちょっとこう戸惑った部分もありつつも、
はいはいはい、
試合感ってやつですかこれ、
試合感がなかった
試合感が鈍ってましたけどね、
いうことで、まあ、まさかの本間さんのですね、はい、いるのに遅刻っていう
確かに、あとは、そのなんかテレビっていうのがあって、そのスタッフ間で何でしたっけ、インカム、
インカム、はいはい、
なんかヘッドホンつけてマイクあってみたいな、
はい、まあね、皆さん見たことあると思うんですけど、そうそうそう、いわゆるスタッフらしい、はい、首から下げたりする
あれをつけながらやってたんですけど、はい、そのやっぱりこう3分空白があったことで、はいはい、動揺と焦りがあったのと、はい、あと慣れないメールソフトだったんで、はいはい、作業がちょっとすごい手こずってたんですよ、
はいはい、
ちょ、まあ、いつもの勝手が違うなっていうので、はい、でそのなんかメールの内容どうこうじゃなく、うん、こう自分の作業で失敗すると、うん、ついつい下打ちをしちゃって、
はいはい、
下打ちが周りに伝わったなっていうので
インカム で,
でまた動揺するみたいなやべ今の聞こえちゃったみたいな
そのインカムで指示をこう
そうなんかいろいろこう、はいはい、次これ行きましょうみたいなのがどんどんこう
試合感鈍ったって言いましたけど、はい、あれリスナーに電話するところ、うん、思いっきり間違い電話しちゃいましたよ、ね、本番中
ダメです
いうことでございまして、
どこにおかけですか、まあすみませんでした。
まあお楽しみいただけたのならですね、はい、まあ、非常に良かったなというのと、はい、まあなんて言ったらいいんですか、ああいう試みっていうのはなんか僕の中でも楽しかったので、うん、まあまたぜひですね機会があればやらせていただきたいなと思っておりますので、そうですね、まあそんな機会がですね、うん、いつか来ることをですね皆さんにもですね期待していただければなと思っております。はい、石川、
ほんま、
ブルンの。
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
石川さん、ブルーン、
お
う、アゲアゲで行きましょうよ
石川、
ほんま、
ブルンの B サイドユアライフ。
知らねえよ人生相談、
あまりにどうでもよすぎて知らねえよとしか答えられないですね、さまつな悩みをですね紹介していこうというコーナーです。
あたしこのシオンジュニア、
はい、
どうぞ。この間僕はしょこたんのコンサートに行ってきたんですが、
はいはいはい、
あまりにギザカワイスで、
はい、
輝かしいアイドルオーラを放つしょこたんの姿を見て、
はい、
もしかしたら僕はしょこたんと付き合うの無理なんじゃないか
え、待って待って、コンサートに行くまで気づいてなかったの
という、ね、続けて、うん、という思いが頭をよぎりました、
はいはいはい、
しかしこのように2人が存在している限り、
はい、
可能性はないとは言えないわけで、
まあまあまあまあ、
諦める気持ちはこれっぽっちもないんですが、
はいはいはい、
あいにく負のオーラしか持ち合わせてない僕が、はい、ショコタンを彼女にするにはまず何から始めればいいと思いますか
生まれ変わることからじゃない一度魂を成仏させて魂を眠らせてから0歳から生まれ変わることだと思うよ
リボーンですね、
リボーンリボーンね続いて、
私シオンジュニア僕は家の冷蔵庫に入ってるものを食べると、
はい、
かなりの高確率でお腹を壊すため家にいる日は1日に 4,5 回うんこをしてるんですが
ねえ、一つ聞いていい、冷蔵庫の意味ってあるのそれ
1日に 4,5 回うんこをしてるんですが、
はい、
こんな僕と一時期の高田組では、うん、どちらがリリースのペースが早いと言いますか
高田組ですら1日に何回もリリースしたことはないよ続いて
川崎市矢場、
おい、
長らく、
おい、
24歳、
おい、
深夜にやってる月光音楽団という番組で、
あ、はいはいはいはい、
メンバーの一人がある発言をして滑った時に、
はい、
あのグラビア界の、うん、あのグラビア界の高田純次こと夏川純が、
はいはい、
それバップモンだよとマージャン用語を発して周囲を効率化していました。今後彼女が割れ目でポンに出る可能性と、新たな詐称問題が発覚する可能性と、急展開で僕と付き合ってくれる可能性がどれが一番高いでしょうか。
一番低いのはお前と付き合う可能性だよ続いて、
茨城県土浦市原田優、
おい、
19歳、
おい、
もし AV で、
うん、
キュウリを使った場合、
うん、
テロップで、
うん、
この後スタッフが美味しくいただきましたと入れるべきですか
入れるべきですね、洗って美味しくいただきました農家の皆さんありがとうと 続いて、
神奈川県小田原市、
はい、
宝慶勝る、
はい、
リバーシブル宝慶優香勝るが、
はい、
情報科学専門学校4年、
はい、
最近 駅のエスカレーターを降り切ったところで、
うん、
ティッシュや広告を配ってるのをよく見るんですが、
はいはいはいはい、
あれって逃げ場がなくて絶対受け取っちゃいますよね、
はい、
そこで質問なんですが、
はい、
エスカレーターの降り切ったところで、
はい、
チンチンを出しておいたら女子高生がしこってくれる可能性は 何パーセント
ですか？ゼロだよその前にお前はお縄だよ。チンチンを出した時点でよSM プレイじゃないのにお縄だよお前は続いて、
川崎市少子校、
おい、
はい、
今僕には彼女がいるんですが、
は
普段結構しっかりしているのにドジなところや、
うん、
甘えん坊なところがあったり、
うん、
彼女の可愛さにはとても癒されています、
はい、
そこで質問なんですが、
うん、
僕はあとどのぐらいでこのギャルゲーに飽きるでしょうか、うん、
もう二次元と三次元が混同してるよお前は目を覚ませでしょ、ちくわ続いて
京都市北区ピチ
ュ、はい、
志村けんさんは、
うん、
加藤茶との加藤健、
うん、
ビートたけしさんとのたけしむけん、
はいはいはい、
ケン直子さんとのケンケンなど、
はいはい、
いろんな人と合体して、番組やユニットをやりますが、
はい、
確かに
新たにジブラとともに、
うん、
ジブラケンというユニットを組む可能性はあります
か？新しい
ジブラさんがどういう動きをするのか見ものですよね
ジブラ後ろですよね
ジブラ後ろ後ろ
ジブラさんでも、
うん、
なんか
MTV アワードに関して辛口のコメントを YouTube にアップしてましたよね。
なんどんなこと言ったの？
いやなんか、
なんまあなんかあった
んで、まあ、見てください。
なんかあったんでしょうね。裏側で。
続いて
東京都八王子市三太郎、
はい、
未成年で喫煙したことで芸能活動を自粛し、
はい、
最近復帰したカゴちゃんですが、
はい、
禁煙宣言をしていたにもかかわらず、
はいはいはいはい、
香港での映画撮影で、
はい、
またもや喫煙してしまったそう
らしいですね。
映画で共演した主演俳優、うん、ソン・ハン・キンポに勧められて、
うん、
食後に葉巻を吸ってしまったそうなんです
らしいですね。
葉巻を吸ったついでに、
うん、
主演俳優のチンコ、
うん、
通称サモハンチンポまで吸ってしまった可能性は何パーセントですか？
ゼロ、うん、ゼロとは分からない、言い難いのかもしれないけども、とりあえずゼロだよ基本。
でもうん、ブログでこれ書いてたんですよね、
はいはいはい、
また吸っちゃった、
また吸っちゃった、
別に書かなきゃ
、ね、すぐ話だと思うんですけど、なんでそこ正直になっちゃったんですよね。
取られたらまた、
うん、
自分から言っとこうみたいな、取られて出るより
自分から行くみたいな、ね、
まあでもやっぱりこう、うん、正直に行きたかったんじゃないですかね。
なるほど、うん、続いて、
難しいです。
山
根、難しくないです、やめればいいんですカゴちゃんの意思が弱いことが問題です、何の難しいこともないです。
でもサモハン金法に勧められたものを断られるかって言ったら
サモハン
難しいですよこれ。
断る理由は大荒れじゃないですかこれ
でもそのサモハン金法には情報入ってなかったですかね、そのカゴちゃんが。そういうい
や入ってるはずですよ、どう
ですよね。
あと周りが止めてあげればよかった
ね。そうですよ、でも吸っちゃったって多分止めたと思いますよ僕う
まあちょっと真相は
難しい問題じゃないです、カゴちゃんの意思の問題だと僕は厳しく言っていきたいと思います。
空白の3分間があったんじゃないですか、
やめられないなら最初からやめるなんて言わなきゃいいんです僕みたいに僕は意思を強く持ってタバコを吸ってますから続いて
川口、
はい、
ピョンタ30歳、
はい、
先日コンビニにエロ本を買いに行った時、
うん、
その日は20歳くらいの女性がレジをしていました。
はい、
買いづれーなーと思ったんですが、
はい、
近くに他のコンビニがないので、
はいはいはい、
仕方なくそこでエロ本を買い、
はい、
それと一緒に切れていたのを思い出したのでティッシュも買いました、
はい、
すると僕がレジから離れると、
うん、
その女性がもう一人の店員に、
うん、
恥ありえねえ言ってるのが聞こえました、
はい、
このままではこの先エロ本以外のものを買いに行くのも気まずい感じです、
うん、
そこでこの店員に実は僕が、そこでこの店員に実は僕がエロ本を、
うん、
裸体をデッサン描くために買ったんだということを理解してもらうために僕はあと何回この店員にベレー帽を投げつければそっちを描くつもりだったのねと分かってもらえるんでしょうか。
そんなにうまくねえぞ今の続いて、
大阪府柏原市プリンス伊
賀草、柏原市ね、
柏原市32歳会社員、
おい、
僕はオナニーをするときに、
うん、
テンガという500円ぐらいのオナニーグッズをよく使用するんですが、
うん、
あまりの気持ちよさで使うと1分ほどで果ててしまいます、
うん、ほうほう、
このことから導き出される、
うん、
テンガの僕に対する時給は3万円で、僕同様にテンガが1時
給なるほど1分500円だとしたら1時間で3万円ってことね、
はい、時給3万円で、
うん、
僕同様にテンガが1日9時間労働していると仮定すると、
うん、
日給27万円になります そう考えると天下を使用してオナニーした時は、うん、同じぐらいのギャラの売れっ子女優や、うん、アイドルに抜いてもらったのと同じと考えても差し支えないでしょ。
好きだように妄想していいよお前は。
32歳、
32歳会社員、
僕と同い年じゃないですか。
続いて、
香川県高松市、はい、私立英明高校かな、うん、3年司法、うん、予備校の衛生授業を受けているんですけど、うん、衛生授業の感じですね。その中で先生に元八幡というニックネームで呼ばれている男子生徒がいるんです、
はいはいはい、
最近元八幡は千葉県市川市にある駅の名前だということを知ったんですが、うん、もしかしてこの男子生徒さんってエビスマンのことなんでしょうか。そのことが気になって勉強が手につきません。
だったらもう受験やめろ。その程度で勉強が手につかなくなる受験をやめろ。
千葉県市川市エビスマン、
おい、来た。
先日道を歩いていたら、うん、外国人男性が、うん、おばあさんに風俗店の場所を尋ねている光景に出くわしました。おばあさんは断ることなく、うん、ここからじゃ遠いよと教えてあげていたんですが、うん、これはまだ都会にも人情が残っていると解釈していいですか。
そうですね、エビスマンの言う通りです。人は優しいです。
異文化交流ですね、
市川にはまだ人情が残ってます。続いて、
港区、おい、ブルペンキャッチャー17歳、おい、僕はかつて1年間ぐらい柔道部にいました、うん、ある時柔道部を辞め軟式野球部に移ったので、
うん、おドカベン的な動きですね、柔道から野球っていう。
それ以来柔道部のみんなとは気まずいです。
ああ、わかりますね。
そんな柔道部のみんなと後輩 OB 顧問の先生の12人と、うん、今同じ電車に乗ってしまっているんですが僕を助けてもらいました。
なるほど。続いて、
愛知県豊橋市、10年後に芽が出るタイプ、おい、以前同級生から急に、うん、お前10年後に目が出るタイプだよな、うん、と言われたことをきっかけに、うん、童貞ジャンプの豊橋東高校支部を作りたいという内容の、
まず童貞ジャンプを認めてないから俺は支部もないよ。
作りたいという内容のメールが読まれたんですが、はい、どうやらその同級生もその時の番組を聞いていたらしく、うん、学校で僕に会うなり、うん、いいじゃん童貞ジャンプ豊橋東高支部作ろうよと向こうから誘ってきました、うん、こうなると童貞同士の熱い結束は破られることはなく、うん、このままの勢いで本当に童貞ジャンプを発足しようと思っています、うん、しかしこの番組のブルンボーヤ問題のように、うんうん、平成ジャンプのオマージュである童貞ジャンプの名前を、うん、ジャニーズの許可なく使用することは道理に反しています。そこで今度ジャニーズ事務所に童貞の地位向上のために童貞ジャンプを発足 させたいんですがいいですかという文書を正式に送ろうと思うんですが、許可してくれる可能性は何パーセントだと思う。
無視される確率が 100% だよね。ラスト、
足立区シオンジュニア、おい、この間松清にボディーソープを買いに行ったんですが、うん、松清はどの店舗もボディーソープが非常に分かりにくい場所に置いてあり、
うわ分かるそれ、
いつも探すのに手間取ります。そこでこれからお店に入った瞬間にボディーソープの場所が分かるよう、うん、お店の前にソープはこちらと書いたド派手な看板と売り場の方向を示した矢印を立てておいてもらいたいと思うんですが、うん、そのためには僕はどんな風に松清に交渉すればいいんでしょうか。
分かるわ、ボディーソープで地続き分かりづれんだよ。
ボディーソープって結構でも主力商品ですよね。
いや松清の中では主力じゃないね、あの置き方を見てると。
マツキヨ僕近所にないんで、ほとんど行かないんですよね。
マツキヨってでも結構あれですよね、ジャングル商法ですよね。結構いろんな、もう結構ごちゃごちゃ
して、今変な風吹いてますよ。ここでブルーさん、
なんかこの静寂は
ドンキホーテ
ブルーさん今変な感じ、この変な感じになってますよ。ブルーさん、ブルーさんのせいで変な感じになってますよ。
ここから巻き返して、
巻き返して面白くなってるよ、その話。
ジャングル商法あたり、
ジャングル商法あたりからちょっと面白くしてって、ちょっと広がる話にしてって。
なんだっけ、あの
来るかこれ。
トシちゃんの。
トシちゃん、ジャンゴ。ジャンゴ、ジャンゴ。
あれと近いよね。
いや、全然。
あれと近い。
さて、京都市北区。
終わりです。
bi4@bside.jp。bih@be-sid.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人には、クリアファイルプレゼント。
挽回商法です
。人生相談と書いて。
挽回できるチャンス。もうワンチャンスだけです。ここで、ブルーさん、挽回できる一言。
送ってきてくださーい。
ブルーさん、
あの、うん、H ジャングルがもう出ないの。
正解。ほんま、まだ
残念だった。
CM は見
ない。4打席連続ボンだっていう。